モグラグラジオです。
はいはいはい、
太田です。
おきちゅうです。ということで、いや秋ですな。
でもさ、ずっと暑くない？なんか、
いや、そんなことない。
私がほてってるだけかな。じゃあ今日もずっと考えてたんやけど、
うん、ほてってる、
まあ、T シャツをこの間ザ・テストさんとかとコラボした T シャツを出したばっかりのモグラグとしては、
はいはい、
9月ももう
テストっていうね、
10月も
テストっていうアパレルブランドとねコラボグッズを出したんですよね。
で10月入ったとはいえ、もう半袖っていうかもう秋服着たいよなみたいな時期に T シャツ出してはいるものの、
うん、
暑い T シャツ欲しいってなるよねって思った。
ちょっとあの太田が喋る時間みたいなのを与えた瞬間になんかあの小動物みたいに怯えるのやめてもらっていいですか？
じゃあなんか喋ろうと思ってたこと忘れてしまったと思って今、
まあ、あの
瞬時に、
うん、あの結構酔っ払ってますからね我ら、本日も今宵もね。
もう一回言ってもいい？
どういうこと？
今の話
もう聞いたでしょうよ。
あ、そっか、
聞いてる人
じゃあいいわ。
うん、ということで、まあ結構ね、まあ暑かったり寒かったりしますけど、うん、でも去年に比べたらね余裕で秋っぽいっすよ今年は。
あ、そうか、
うん、
去年とか11月ぐらいまで半袖着てたよな。
暑かったもんだって。そんなちょっともう、うん、勘弁してって感じ。
もはやそれが去年の話やったか一昨年の話やったか忘れたけど、うん、でもやっぱりそうやな、
夏がめっちゃ長かったよ。そう、
半袖着てたわ、
うん、春夏、うん、夏冬って感じだったもん、去年は、うん、って感じですよ。
じゃあ T シャツ、皆さん新しい T シャツ10月そろそろ
昇魂たくましいですね。あのパルコ、渋谷パルコ
の
ギフトパート1、
パート1、4回
ギフトっていうお店で、あのモグラグとザ・テストのコラボ T シャツ販売しておりますんで、ぜひ、
はい、
でこの秋渋カル祭っていうのがあってね、インフォメーション先になっちゃってますけど、
まあ、
そこであのイチャスのあのグッズも出ますから、
4アイテム出ます。4アイテム、
あとこのラジオがアップされる頃にはもしかしたらもう出てくかもしれないですけど、その店舗内で今回のモグラグザテストコラボアイテム第1弾に参加した僕と川と稲見英さんの三角形のキャンバス作品が多分店内に展示される。
そうですね、
出ますんでね。そんなことやってますね。
やってますね。
うん、というそんなモグラグガレージ、本日は10月の、そんな10月のアーティストインタビューの回になっておりまして、
はい、
で今日もね、今宵も最近はなんかめっきりこのアーティストインタビュー撮るときはアーティストの人がうちにモグラグに搬入してくれた、そのままの勢いで搬入お疲れさんみたいな感じでしたたか飲んでから撮るっていうい
いですね。
本日もそのパターンでやってますんで、結構年後期限な感じでまったりとトークしようと思ってますんで、ということで今月のモグラグガレージ2013年10月のアーティストインタビューは、絵描きの花正義さんです。よろしくお願いします。
どうも花輪です。よろしくお願いします。
花輪くんのフルネーム初めて言ったわ。
そう、なかなか正義ってさ、
花輪正義って言います。
ね、
花輪っていうのは土辺に高いって書いて、で正義っていうのは
漢字の説明、
そう、将軍の将に良い子の良い、
良い子の良い、
そうそう、将軍と良い子が同居した、
ほんまやね、
感じだね。
いい将軍ってことか。
将軍よくわかんない、将軍のような勇ましさもありながら良い子みたいな、うん、
みたいな花輪ってことです。
花輪
なんですけど、まあだからその花くんの、まあ僕さっきもちょっと喋りかけとったんやけど、僕らと花くんの出会いみたいな人は、うん、結構もはや曖昧なぐらい、うん、もう普通に普段からまあ ね、飲んだりね遊んだりしてる人なんですけど、
気がついたらモグラグに入り浸ってるみたいな感じ実はどこで
出会ったんだろう、
すごい不思議ですよ、
うん、結局分からなかったんでしたっけ、
多分2010年ぐらいちゃうかっていう感じ、その曖昧な感じでしかね、なかった
けど、気がついたらでもなんかすごいよくしてもらって、
うん、そうだから今日はちょっとね、そのまあ今日ちょうどあの半に終わりなんで、さっきも言ったけど下にはもう新作がずらっと並んだ状態で、はい、まあちょっと花君の作品の話とかもね、うん、あのまあ普段ここまでがっつり喋ることないと思うんで、その40分やってみたいんですけど、まずはあの花君自体を知らない人も多く聞いてると思いますんで、まあ花君の方がちょっと自己紹介的なね、
はい、
ことをよろしくお願いします。
はい、僕の名前は花輪正義と言いまして、うん、1981年、
うん、
茨城県生まれですね。で、もともとはその東京に出てきたきっかけっていうのは、僕は美容師で出てきたんですよ。
そうなんだよね。
そうで、美容師時代にあの路上で T シャツに絵を描いて売ってたんですよ。
はいはい、
美容師やってる時に。
そうなん、
吉祥寺の井の頭公園、はい、
で火曜日美容師仕事が休みだから路上で T シャツに絵を描いてね、でその東京出てきたばっかの時っていうのは、なんていうんですか、友達とかそういうのもあんまいないから、友達作りたいなとかすごい思ってさ
はいはい、
はい、僕ちょっと絵が描けたから、その
ちょっと絵が描けたからすごい謙遜。
そうなので、ちょっと絵を描き、 T シャツに絵を描いてね、ちょっとこう売ってコミュニケーション取りたいなみたいな感じでね、
うん、
で東京吉祥寺の井の頭公園とか、
うん、
吉祥寺のあのサンロードとか、あの辺ですか、うん、あの辺でこう T シャツ描いて、
それ大体何年ぐらい前、
何年ぐらい前ですかね、
何歳ぐらいの時
と、23歳の時ですから、今32なんで、
8、9年前。
そうですね。
うん、
へ
ぇ、うんうん。
それぐらいの時にずっと路上でやってまして、
うん、でミクシー全盛期ぐらいの時ですね。
うんうんうん、
そうですね。
その判断の仕方もどうかっていう話なんだけど。うんうん、
そう、それぐらいの時やってたんですよ。
うん、この1個、この T シャツに書いてたっていうのは、こう後々こう1個こう布石になってますからね、
う
ん、
そうですね、
ちょっとよく覚えていただいてね。
ですで、その時にですね、路上でやってて、
うん、
でその完全にこう絵でいこうと、後々美容室がなくなっちゃって、
あ、働いてたとこ、
そうですね、うん、そのなんかあの美容室もいろいろ
煽られて、
いや結構さ、ちょっと話全然変わるけどさ、美容師目指す人ってめっちゃ多いやん。
そう、あの、しかも俺の時ってちょうどカリスマ美容師、
そうそうそうそうそうそう、
でも美容師になりたい人とかものすごいいたんですよ。
なんか憧れの職業の一個になってたよね、一時。
そうそうそうそう、で、うん、それで僕も東京、まあ茨城でもやってたんですけど、
うんうん、
でまあ茨城でやってたんですけど、まあ茨城の美容室っていうのがもう本当変な話、おばちゃんしか来ないよ、
は
い、美容室でもう本当その やってても本当若い子が全然来ないんで、
うん、
これちょっとあれかなみたいな感じ
で、それで東京に出てこようと思ったんや。
東京行こうかな、
おばちゃんの髪切り飽きたと。
そうそう、その、うん、あのパーマとかもその
やりたいパーマじゃない、
こんなあの今トレ、その今かは分かんないですけど、トレンドってその結構デカめのロットとか巻くんですけど、その、うん、俺の働いた美容室っていうのはもう爪楊枝みたいなこのロットっていう パーマ巻くやつなんですけど、うんうん、それに巻いてて、うん、もうほとんどこうパンチパーマ
みたいな、チリチリみたいなはいはいはいはい、
でそういうところでやってて、
うん、
なんかこうちょっとやりたいこととは違うなみたいな感じで思って東京出てきたみたいなのが、そうですね、東京出てきた、
ね、なるほど、
きっかけ、
きっかけ
で、そっからその絵描きとしてのその、
うん、
キャリアの変遷っていうか、
そうですね、それも
結構古典とかさ、
はいはい、
いろいろグループ展とか出してるやんか、
うんうん、そうですね。それはあの路上、まあ、さっき言ったように路上でやってた時にその、声かけてもらって、
うん、
あの吉井さんヒロミ吉井の吉井さん、
ほうほう、
に路上で声かけられ
た。えー、すごいな。
で吉井さんがなんかあの清澄白川の方でギャラリーやってるって言われて、うんうん、ちょっと今度店に来てよみたいなこと言われて、
うん、
で清澄の方にこう店に行くようになって、うん、でそれで店に何回か行ってた時にその電子ギャラリーやったんですよ、
うん、
でその時電子さんっていうのを紹介してもらって、
当時あの今もある小山富雄とか入ってるあそこですよね、いわゆるあそこ前は全身も入ってた
から、ね、そうですね、そうでその吉井さんに店に行く時にその電子さんとかにも見てもらってからね、見て吉井さん見てもらうみたいな感じになって、でいつの間にか気がついたら吉井さんにも全身さんとの付き合いがすごい。そうなんですよ。でその初めてのグループ展とかそういうのも全員さんどこで、
へ
え、その当時その路上でやってたんで、その美術業界とかそのつながりとかが全然僕の中ではどうやってつながっていけばいいかとか、
そうやね、
でもすでになんかつながってる感あるけど、
ある意味すごいフックアップやと思うけどね、その路上からっていう意味では
全然そう分かんなくて、そのどうやってそういう風に食い込んでいけばいいのかなとか全然分かんなかったんで、うんうん、とりあえず吉井さんデジタルが絵を見てくれるっていうのでずっともう毎月のようにこうプレゼンしにしてたんですよ。こういう絵を描いてます、こういう絵を描いてます、
ええ話や、うん、
みたいな感じで店に行ってて、でその時にその吉井さんもデジタルもいろいろアドバイスをくれまして、
はいはい、
でそれを聞きながら自分の中で、あ、こういう感じなんだなみたいな、自分の絵と照らし合わせて、そのなんかアートとかそういうとこでやっていくにはそういうもなんかこういうものが必要なんだなみたいなのを自分の中でこう考えながら作品作って店に行くようになって、
へ
え、
その時はまだ美容室も行ってた。
その時はどうだろう、やってたんですかね。
そう
でやりながらで、で美容室がなくなるってなった時にもう完全にじゃあ絵の方で挑戦してみようみたいな感じになって、でそうですね、で 10回ぐらい店に行った時にその税さんのところでグループ展みたいなのが誘われて、でグループ展出て、でちょっと
それ何年ぐらい、何歳ぐらい、
いつだろう、これが個展が2009だからその1年ぐらい前で2008年
ってことはこっち出てきて4年ぐらい、
そうですね、
うん、
その時です。でグループ展やってちょっとしたらこの府中のループホールで個展、
はいはいはい、
やってみないかみたいな感じで、で初個展がそのループホールっていう流れ でそこからその作家活動みたいなの本格的にやりだしたみたいな感じですね。
なんかこうモグラグのサイトとか花輪くんのブログとか見てもらったら分かるんですけど、花輪くんの作風って結構こうどぎついというか、うん、悪の強い作風なんやけど、これはいつ頃からの、もう最初からこんな感じやった。
そうですね、その僕はその路上でやってた時からなんですけども、その T シャツに描くっていうのでその T シャツにその油性マジックみたいなので描いてたんで、
うんうん、
最初は完全に白黒だったんですよ。
はいはいはいはい、でも作風絵柄としてこんなような感じというか、
でもその最初ってその僕その絵がものすごい描きたい絵が描けないみたいな、すごい下手くそだったんで、
うんうんうん、
その雑誌のなんかこう面白い部分っていうか、この絵面白いなとか思うところを写して描いてたみたいな。
はいはいはいはいはい、なるほどね。
完全オリジナルではなくて、ありものみたいな感じで描いて、路上で発表してたみたいな感じだと、
うんうん、
でこういうふうになんかこう自分で 書けるようになったのがその、店に行ってた時にこうずっと散々書いてて、ある一定の期間が過ぎたらなんかすごい自由に書けるようになったんですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい、
そう、今そう、そのモンスターとかそういう作風になってきたのがその頃で、
うんうんうん、
そうそう、それまでは本当なんていうかその自分の中で絵の勉強とか全然してなかったんで、うん、そのプレゼンしに行く時になんかこう勉強したみたいな感じですね。
あ、
すごい期間やってんの。
そうですね、
うん、でもそれにしてはあれやね、だからそのいわゆるちょっとわりかしコンテンポラリーな側のギャラリーに持ち込みに行ってたのに、まあ俺の目から見たらそことは真逆っつうかな、うん、こうすごいある意味こう、まあちょっと一言で表すと安直になっちゃうけど、まあ、ちょっとサイケデリックっつうか、わりかしこうインナースペース的な感じになってるなっていくじゃないですか。
うん、そうですね。
この辺はなんかなんつうの、なんでこんなことなの？
これこの感じっていうのは多分その子供の頃のあれに繋がっていくと思うんですけど、うん、その前も今おきさんとかにやったかもしれないですけど、うん、あの実家のお母さんがスナックをやってまして、
うん、あ、はいはいはいはいはい、
でその小学校低学年から、まあ、中学ぐらいまでやってたんですかね、
うん、
でその僕はそのお母さんがスナックやってて帰ってくるまで結構待ってお母さんと一緒に 寝たいみたいなのがあったんで、
これ花君のええ話や、ね、
そうそう、でその間お母さん待ってる間にずっと絵を描いてたんですよ。
はいはいはい、
で僕は家で、ね、そう、うん、家で、で茨城の本当結構すごい田舎なとこなんで、
うん、
もう周りとかもすごい真っ暗で夜とかめちゃくちゃ怖いんですよ。
はいはいはい、
待ってる間その外とかで物音とかして鳥の鳴き声とか、
うん、
でそういうのでね、本当こうなんていうんですか、その周りにものすごい気持ち悪い生き物がいるってすごい思ってて、こいつらめちゃ怖いですけどお母さん待ってなきゃいけないからみたいな感じで思ってで、それ待ってる間怖いから絵を描いて、この絵とこの周りのやつらを戦わせてやるみたいな感じになって
なんか周りのやつらより怖い、そうそうそう、強いやつを
描かなと、もっと気持ち悪いっていうか、こうなんか強そうなやつを描けば、
うんうんうん、
その周りのこう妖怪的なやつらと戦わせても俺が勝つんじゃないかみたいな感じで、
もうまさに魔除けやね。
そうそう、そんな感じですよ、
うんうん、
怖いからもうほんとそれと対峙するモンスターを描くみたいな感じで、
それもう多分人類史的に超原初的な、多分こういう絵の、はい、いわゆるまがまがしい絵の始まりと多分ほぼ一緒ちゃう、それ
そうそう、そんな感じですよ。だからなんかあれだよ、白黒で描いたっていうのも、うん、ほんと母ちゃん待ってる間が真っ暗だからその白黒になってってたんですよ。
ああ、はいはいはい、
そうそうそう、だからそのなんていうんですか、人がその暗闇を怖がるっていうのはそこに何かがあるから怖くなる、
うんうんうん、あると思うから、
そうそうそうそう、うんうん、だからそれだからあんな感じの作品だ、小学生の時に、
うん、
小学2年生ぐらいから6年生ぐらいまでにイラストクラブっていうの入ってたんですよ、
うん、
ああ俺も入ってた、
入ってました、
私も入ってた、
イラストクラブ入ってた。
でその時にそのさ漫画の絵とか描くじゃないですか、
うん、
でその漫画の絵を描いてでイラストクラブ持っていくんですけど、僕の絵にはめちゃくちゃ影が多くてそう、なんか絵を漫画ドラゴンボールのさ孫悟空だったら孫悟空が描くじゃないですか、
うん、
でそれにめちゃくちゃ影を描いて
あんな平らな顔やのに、
そうで、ね、そのイラストグラブの友達とかにお前あんま影描くなよみたいな感じですごい言われたっていう思い出がすごいありますね。
もうなんかもうあれやな、だからカメハメハっていうより うんみたいなそういう感じってことだね。闇が深かった。
そう、まさしくそんな感じだった。
なるほどね。
そういうのがあって今はやっぱりその モンスター的な作風とかになってきてるのかなとは。
自分でいざじゃあオリジナルのものを書こうってなったらそれが出てきたのかな。
でもなんか、ね、あの絵描きとしてはすごい幸福なことっていうか、そもそもの自分の絵のルーツをそこまではっきりこう認識してる、しかもそれが今につながってるっていうのは結構すごいことやと思うけどね。なんか、
そのなんかそのモンスター的なものっていうのはまあ今描いてるんですけど、そのいろいろ出会いがありまして、そうそうそう、でその出会いを経験して自分の作風が固まっていくみたいな感じなんですよね。でその完全にもう最初はモンスターっていうよりもそのモンスターっていう形はなかったんですけども、ちょっとこう見るとちょっと気持ち悪いみたいな感じだったんですけども、そのあの僕フィギュアの方の人とかも結構関わりがありまして、
はいはいはい、
で
そうね、
何年か前にそのフィギュアのブロッパさんとかと出会いまして、でその時にそのブロッパさんですごいモンスター的なフィギュアを作る人なんですけども、その人と出会った時に
まあフィギュアアーティストっていうかね、怪獣アーティストよね。
そうですね、
うん、
でそういう人と出会って、でなんかこう作品作る時にでなんか完全にあこういう絵とか作品とかこういうのって完全にモンスターだなみたいな感じになって、その作品とかもモンスター的な路線にすごい寄せてったっていうか、これだったんだなみたいな感じで最近ね。
そうね、だから今回の展示もだからそのいわゆる平面作品としてはその世界をこうバーッとこうぶちまけたみたいな平面と、もう一個あのこう今回会場でジンもね発売販売してんねんけど、それの原画っていうのはやっぱりそれをもう少しこうキャラのフォルムにこう集約させたっていうか、
そうだね、
超男の子な感じの世界観でで
もな、なんかもう生き切ってるからな、気持ちいいよね。
そうね、なんかあのなんやろ、なんかなんやろな、なんかとりあえずまず隙間恐怖症やんな、花君って。
そうやな、
なんかその辺がなんかすごい、なんか
でも展示空間が隙間恐怖症じゃないなと思った。
空間、
うん、
そうかね。でも結構やっぱり世界を空間に置き換えてるっていうか、ちゃんとこうなんていうの、ただの展示にはなってなくて。
いや、もちろんもちろん、
まあモグラグの展示する人よくそういうことする人が多いんやけど、まあなんかこう LM ちゃんとかもさ、やっぱこうバーッと空間にこう自分らのこう容器をこう充満させるっていう、
放つよね。
花子もそういう感じにして、
そうですね、
なんかモグラグってガレージやからさ、やっぱこういうなんていうの、モグラグガレージと言いながら、この期間中は完全に花輪ガレージになってるっていうのがやっぱりこうこっちとしてはすごい嬉しいし面白いっていう感じがするんですけどね。
そうですね、
うん、
あの今回のモグラグの展示空間とかもまあ初めてああいう感じの空間でやったん で、
で結構だってホワイトキューブ的なところ、あでも前さん、前の前さんとかは
まあでもなんかこうなんていうんでしょう
か、違うかったけど、
ずっと展示を見に来てて、自分の中でもしやるんであればこういう風に展示しようみたいなイメージがすごいあったんですけど、実際ここに来てその滞在制作みたいな感じやってたら、なんかこうまた別のあれが湧き浮かんできて、実際このなんていうんですか、こういう作品作ろうって思ってたのとまた別の感じになったんで、
いやそこもなんか俺すごいいいなと思ったのが、その花君はこの搬入する3日ぐらい前からですかね、
そう
なんかあの事前にちょっとあのガレージで滞在制作をしたいと、 で多分それは俺の想像やけど、花君の中でこの空間をこう掌握するのに必要な時間やったと思うんやけど、うん、ずっとあの俺らが出かける時とかガレージに降りていったら花君が絵描いてて「おはようございます」とか言って書いてるみたいな。
そうですね、うん、僕はそのなんていうんですか、でもそういうのがすごい楽しくて、そのなんか自分の置かれてる状況とか、その今回はこういう空間だとか、
うん、
その限られたスペースでこういうのをやるってなった時に、
うん、
その家で全部作ってドンって出すじゃなくて、そのギャラリーの空間でそのギャラリーに染みついた、なんていうんですか、匂いとか、
はいはいはい、まあなんか、ね、音楽用語でいうとこのバイブス、
そういうのを感じながら制作したいっていうのがすごいありまして、
はいはい、
うん、わかる、
う
ん、
そうい
うのが大事よね、
そうだから家で制作するの、制作できるものはやってたんですけども、うん、モグラグで最終的にはねやろうと思ってて、
うんうんうん、
実際ここに来てやってみたら、
うん、
そのなんかめちゃくちゃこう感じる部分はありまして、
うん
ね、いっぱい来てた部分があるし、なんかこういう、うん、こういう なんて言ったらいいかわかんないんですけども、もうビンビンに感じるみたいな。
ああ、いやこれがだからそのそれこそ先月の岡村優太君との対比で見るとすごい面白くって、
うん、
その岡村君っていうのはイラストレーターやから、その一枚の絵に込めるその魅力の出し方っていうのはすげえあって、それはその一個の紙の中に全部集約されてるから、うん、意外と逆に言うとこう展示空間で言ったらあっさりして見え、パッと見たらそう見えるっていうか、まあパッと空間を見た瞬間に絵画面につくっていう展示になってんねんけど、やっぱり花くんとかはやっぱり、あとそれ以外の何人かの作家っていうのはもともとこうなんつうの、こう自分の世界を現実空間に落とし込むことを表現とするみたいな感じの、まあいわゆる絵描きでもあるし、やっぱ表現者の人やから、やっぱり空間自体がもうやっぱその人の色になるっていうか、そういう展示には今回はなってて、すごいそれがよりこう岡村くんの次やからより見えやすくなってる空間になってんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、あとでもやっぱあの一個だからさっき T シャツに書いてたっていうののやつで言うと、花くんの絵の特徴はその地自体がキャンバスでもなければ紙でもないんですよね。
うん、すごい不思議な質感
です。布っつったらいいんか、なんかこう T シャツ生地みたいなのに全部書いてるの。
全部布なんで。
あれは自分で貼ってるんです。
そうですね、自分で貼ってますね。
そうやね、なんかパネル状になってるやつもいくつかあるんやけど、よく見たらあれなんかキャンバスとかじゃないみたいな。あれは普通に考えたら結構筆の走りとかからしても書きにくそうやねんけど、うん、
最近それに気づきましたこれめっちゃ時間かかるなと思って、その原因は布に書いてるから、ね、
そうやね
でもすごい質感やけど、
うん、でもやっぱりそこにもなんつうの、もうもはやずっとこれでやってきたしみたいなとこの、
そうなんですよ、
ある種こうすあの指示体をこう理解してる感みたいのがあって、
うん、そうそう、だから最初が T シャツに書いてたんで、うん、僕は布に
書くもんだ、
書くもんだ感じで思ってて、
うん、
やっぱあのパネルにしようってなった時ももう初めから鼻から布を貼る、
そう布を貼るみたいな感じでやってたんですけど、うん、最近たまにそのさっきの立体あの樹脂粘土の立体とか、うん、紙とかにたまに書くんですけど、めちゃくちゃ書きやすくて、
はいはいはいはい、
定着力がめっちゃいい、
いいし3倍ぐらいの速さで描ける
そうでもね、これもだからあの3年ぐらい、もう4年か3年ぐらい前になるけど、12月に土屋宝司君っていうアニメーション作家の個展をした時のインタビューをすごい思い出すんやけど、宝司君も全部手書きのアニメーションでやってて、実はもっと段取りのいいやり方はあるのも知ってんねんけど、
うんうんうん、
でもあえてこれでやることで出る何かみたいな、
あ、でもこれはすごい感じます、
うん、それをすごい久々に思い出したとこもあって、やっぱ布で描くっていうこと、
その宝治くんとかもその僕井の頭公園で出会った友達ですか、
ね、そうやんな、そうやね、
それがすごいですよね。
そういえばそうやったと思って、そう、そうそうそうそう、
僕が井の頭公園でやった時にあいつ、
ね、何やってたんですか、
あのティッシュあるじゃない、ポケットティッシュあるじゃないですか、うん、あれにこうなんか変なティッシュのその入る隙間に絵入れて、なんか迷惑ティッシュみたいな感じでティッシュください。
だある時期の井の頭公園は結構才能がゴロゴロ転がってたっていう、
ね、今完全に登録制になっちゃったんですよ。
うん、そうなんや。
ここで販売するの
か、で年間費とか払わなきゃいけなくなっちゃったらしく
て、あのヘブンズアーティスト的な感じになってね。
そうですね、うん、でその前とかはね、俺がそのやってた時はそれがなくて、
うん、
本当いつでも自由にやれるみたいな感じだったんですけど、うん、もう最近は完全に土日とかだけ、
あ、そうなんや、
そうなんや、
だから、うん、まあそうなってちょっとやったんですけど、うん、なんかちょっとつまらないっていうか、
はいはいはい、
なんかそのねフラッと来てできる感じがなくなっちゃった、
決まった人しか来れへんから
、うん、そうね、出さなくなっちゃったんですけどね、
うん、
面白いとこでしたよ。
こうなんかこう布、ちょっと話もあるけど布、
うん、
やん、他のとこにも書いてみたりとかするの、紙とかキャンバスとか。
そうですね、その紙にも書いたり、今その立体とかフィギュアとか、
うん、
そういうのにも書いたりするんですよね。
でもやっぱり平面書くときは
そう
布、また布に戻ってくる。
で布にだけしかできない表現みたいなのが一個だけあって、
うんうん、
それっていうのはこの影描くみたいな
線、
そうそう、
あ、かすれる線、
そうそう、かすれる線っていうのは、その紙とか別のものにやるときはこれが出にくいっていうかね、
確かにね、うん、だからその布自体がこう結構凹凸があって、しかもキャンバスよりも滑りが悪いから、その布の折り込みの上のとこにしかインクが乗らへんっていうかすれやな。
すごいザラッと感がすごい布ってあるので、
はいはいはい、
だからこのさ DM にした時ちょっとザラッと感があるもんね。
うん、そうそう、それが
普通のキャンバスやったらもっとパキッ、え、もっとなんていうの、うんうんうん、キャンバスよりもパキッと印刷に上がってきたりとかして、うんうん、それはそれでまた質感変わったりとかするけど、
うんうん、そうなんですよね。
これ絵の具はアクリル？
そうですね、アクリルとかポスカとか、まあ、
あ、
その布用のこのモコリン円的ななんかこう、
はいはいはいはい、
T シャツにやるやつとかですね。
うんうん
うん、
そうか。結構なんか布で描くってなったら、パッと思いつくのはちょっとにじみを効かしてみたいなのを思いつきそうやけど、まあちょっとだけ手法としては入れてるけど、う
ん、結構入れてますよ、にじみみたいな。
うん、どっちかというとかすれの方が花君的には。
僕の中では結構これがすごい重要で。
うんうんうん。
ここってやっぱ絶対白黒の部分が出てくるので、
うん、
そのね、白黒みたいなのが根本的にはすごい好きなので、
はいはいはい、
で僕今すごいカラフルな絵描きますけども、うん、あの根本的にはその白黒の絵が一番好きなんですよ。
あ、そうなん
だ。そうですよ。だからすごいカラフルな絵を描きまくって、
うん、
もうカラフルな絵疲れたなって時に自分のご褒美みたいな感じで白黒の絵を描くんです。
自分へのご褒美が白黒を描くっていう。あ、
だからあのジンとかのやつって全部白黒じゃないですか、
うんうんうん、
あれってもう本当に自分の中でめちゃくちゃ楽しくてしょうがないですよ。
へ
え、あれをすごい描
く。なんでカラフルな絵を描こうってなったの？
それは、うん、なんていうんですか、その、いろいろアドバイスをもらいまして、うん、いろんな、その、ね、店に行った時に、
うん。
まあ、白黒で描くのもいいんだけども、やっぱいろんな人に見てもらうってなると、
うん、
その、白黒だけだと、なんていうんですか、間口が狭まっちゃうみたいなのがあるので、
うん、
で、やっぱカラフルなのもやってみた
ら。カラーも入れてみたらみたいな。
そうですね。
うん、
入れてみたら、思いのほか楽しい、うん、
ああはいはいはい、
だってカラーを入れてみたらでもさ別にカラフルにする必要は ないわけやん。
うん、
いろんな色を使うことじゃなくて別に一色でも、う
ん、それやっぱ楽しかったんじゃん。
楽しかった。一色でもよかった。
あの なんて言うんですかね、うまく言えないんですけども、命を吹き込むみたいなのが四六、うん、の時よりもなんか強く感じるようになって、
うん、
なんか色を入れるとこう 動きが出るみたいな、躍動感みたいなのがなんか自分の中で感じるようになって、
うんうん、こう目が、あの見る側の目が動くからね、色があると、
そうそうそうそう、どういうのがすごい面白くて、
うん、
あこういうのもあるんだなとかすごい思って、
うん、
でその立体とか作る時もすごいカラフルにして、
うん、
ねなんか当時すごい自分の中がめちゃくちゃこれなんか動いてるみたいだわみたいなでその平面とか描いてた時も自分の絵をすごい動かしたいなってすごい思ってて、
うん、
でその立体を作る時っていうのはなんか立体ってその平面の中から飛び出してきたイメージみたいな感じで自分で作ってて、だからその立体を動かしたいなって思うんですけども、やっぱり動かないじゃないですか。だから色をできるだけ多く入れたら、
うん、
なんか動いてくれんじゃないかなみたいなイメージでやってるんですよね。
このさ、こう作業工程的にはさ、例えば下絵みたいなんとかってあったりするの？いきなり描くの？
いきなりですね。
ああやっぱそうやんな、うん、いやそうじゃないと多分このある種カオスな状態にはならんやろうなとは思うね。
だから主体的なものはほとんどしないですよ。
うん、
で自分で作品平面こうキャンバスに描いてるじゃないですか、
うん、
本当完成するっていう時にこれ向きが違うんじゃないかなみたいな感じで、もう本当こう
回転
ぐるっとね、
画面を回転させて、
そうそうそう、だから自分でもその完成するときに、自分にこれはこれでいいのみたいな、
はいはいはい、
すごい問うっていうか、
そうね、
うん、
うん、だからそのなんつうの、隙間恐怖症的にこう絵とかもあの形を埋める部分もあるけど。全体として何か一個になったりとかさ、なんかこう何かしらになってたりするっていうのは多分もともと計算しててもならへんし、多分どっかで自分を裏切るようなそういう手法を取らんと多分なんか最後までいかへんと思うんだよ
ね。そうですね、
なんかそれは俺もやってることやからすげえわかる部分があるなって感じで、
そうそうそう、
飽きひんようにするのが大事っていうような、うん、そうそうそう感じがするね。
でそういう風にそのなんかそういう気持ちで書いてると必ずなんかこう助けに来てくれるじゃないですけど、
はいはい、
なんか目に見えない何かがこっちじゃないよみたいな感じでなんか来るんですよ、
うん、あとさなんかさ、あお前そんなんやったみたいなやつとか俺出てくるよな、画面に。あお前そんなええ感じやったんや。
そうです、そうそう、だからそういう人たちが来てくれるようにそのなんか絶対普段真面目に制作してないから、ね、真面目にやってないとその人が来てくれない
から、ね、
分かる。いやだから、いやそれ本当にすごい分かるのが、だからその素材とかなんていうの、自分の作風っていうか世界観みたいのは完全に把握 してるとこまで行ってないと、た上でそれをいやこのまま完成させたらこうなるっていうのが見えかけた時に、例えばキャンバスひっくり返すとかしてなんかあそうやったんやみたいなのを画面から教えてもらうみたいな、
そうですね、
もう全く俺の絵の描き方と一緒やな、うん、上がりは全然また違うんやけど、
けど大木さんと超似てるなってすごい思いますよ。
ほんま
似てる感じがする。
なんかこうその一般的にというか普通に花あくみたいな世界をこう説明するのって超言葉では難しいし、でもまあ逆に見たら一目瞭然ではあるんやけど、うん、できるだけ言葉で説明しようとするとすれば、多分だからそのあれやろな、多分一個なんか一枚の絵描くときにどんだけそれを楽しんで描くかみたいなとこに、うん、その まあでも人間ってこう限られるやん、できることって。それが結局楽しんで描くうちに全部出るっていうか、画面に全部置かれていってて、でそれがでもどっかでまとめようとかする。
そうですね、なんとなくそのこういう路線だっていうのがこう教えてもらった時に、じゃあここでまとめようみたいな感じで意識的にはしますけどね。
はいはいはい、そうか。でだから結果的になんかこうすごいミクロとマクロが同居したみたいな世界っぽくもあるし、うん、なんかめっちゃでかい怪獣の皮膚みたいな皮膚破った時に見えるやつみたいな。
そうですね、
なったりとかするっていう、う
ん、で完成した時に見ると自分でもなんかこういうのを描いてたんだってね。
ああ、はいはいはいはい。
今回この DM になった時も、うん、こういう風になってたんだみたいな感じで、すごいね、客観的に見てすごい面白いな。
うんうん。でやっぱあれやな、だから DM でもまあインパクトはある程度あるけど、やっぱり 生に最大にマックスのものが現れるタイプの感じやね。やっぱり
見に来てほしいですね。
うん、
うん、だってもう DM ではもう質感とかは伝えきれてないから、うん、本当に全然それだけでも空気感違うからさ。
うん、そうそうそうそう。なんかまあ少なくともエネルギーとか驚くと思いますよ、見たらバッと、うん、しかもやっぱさっきも再三結構出てるけど、フィギュア、
うん、
っていうか立体になってるものとかも、今回の展示物はあれはだからその怪獣っていうか、まあそのフィギュアの造形自体もオリジナルな上に着彩とかしてるわけやん。
そうですね、
あれはやっぱブロッパスさんと出会ってからの以降のっていうか、
うん、そうですね、
新しい表現形態見つけたみたいな。
そうですね、その日本でその作品作っていくっていうのを思った時に、
うん、
なんていうんですか、日本の住宅事情からしたら、
うん、
ね、結構難しかったりしますもんね。まあね、うんうんうん、
よく言われる話、ね、
そう言われる話で、うん、でそのフィギュアとかって結構みんな、ね、日本の住宅事情なんで飾りやすいっていうか、
はいはいはい、
まあ大きくなかった、
ね、あとまあ花輪くんの平面作品をさ、家に飾って家に生まれた子供はどうやって育ったらええねんっていうこれをどう受け取ったらええねんっていうのもあるし ね、 なんか、うん、
でもデストロイオールモンスターズモグラグでやったあの企画展、うん、丸尾さくんさんが企画してくれた展覧会の時に参加し、花輪くんも参加してくれて、その時、
うん、
記憶違いかもしれないけど自分でオリジナルで作ったのを初めてって
言ってたよね。そう、あの時初めて
で言ったよね。うん、
でしかも白黒で作って、
そうそう
そうそうやね、また原点に帰ってるねんな。
そうそうそう、
うん、
あれはねすごい。
でも初めてやったかもしれないけどめっちゃ完成度はすごい高かった
よ、ね、あ本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、ねえあれはすごいいいきっかけでしたよ、
うん、
であれちょっとこう立体作ってみて、
うん、
で全然その造形のスキルとか全然ないので、
うん、
その今はもうすごい勉強中なんですけども、
うん、
まあ、そうけどなんかまああれっていうのは自分の中でなんていうんですか、キャンパスを作るみたいなイメージで造形してるので、
はいはいはい、あくまでもこう塗る前提、
そうですね、それをイメージでなんか、まあ、複雑にできないっていうのもまああるんですけども、
うんうん、
いやでも複雑よね結構、
もうあの辺はフラットにすごいやってて、で僕フィギュアのカスタムとかするときもあるんですけども、うん、あれっていうのはその造形した人があって僕がやるみたいな感じなので、造形とかがすごい複雑なんですけども、
うんうんうん、
でもそこをちょっとこうあ楽しみながらやるみたいな、
うんうん、まあ、単純にねやっぱり立体にすると360度見れるっていうのもあるからね、う
ん、
やっぱり
それも考えてあの花輪くんのやつとかもめっちゃ作られてるから、
うんうんうん、
ぜひ本人いる時とかにいろんな方向、うん、方角というかなんかひっくり返したりとかして見せてもらってほしい、
ね、そうね、うんうん、まあでもそれが今回の展示には生きたんじゃない、ある意味こう、うん、
そうですね、
まあ、空間っていう意味では、まあ、空間って結構あれさ 厳密には空間の裏側見えへんから360度じゃないねんけど、うん、まあなんか結構3次元空間でまあなんかこう全部が味わえるみたいな感じの展示にはなってるんじゃないですか、
う
ん、
花輪正義空気感の
花ワンダーね、
花ワンダーですか、
花くん個展の時絶対花ワンダーってつけるよな、
うん、あれは花ワンダーっていうのは全員がつけてくれた、
あそうなんや、
そうなんや
花ワンダー、花くん展示会何ですか、花ワンダーじゃないのみたいな感じで僕はそれ電子さんにはすごいお世話になってて、すごい、うん、電子さんに教わったみたいなところがあるので、
あ、うん、ちなみに花くんの過去の展示でいうと2011年全紙でやったのが花ワンダーリベレーション、
リベレーション、
そして次が2011年がヴィラ東京でやったの花ワンダーサンシャイン、そして2012年湘南大
ギャラリー
マイギャラリーが花ワンダーサバイバル、そして2013年モグラガレージが花ワンダーハンターなんですけど、これどういう意味が、
これはですね、まあハンターってちょっとこう最近流行ってるなとかすごい思って、僕アニメとかゲームとか超好きなんですよ、
はいはいはい、
でまあ
えハンターハンターってこと、
そうこれはハンターハンターもあるんですけども、
うん、
モンスターハンター、
あモンスターハンターね、
かかってて、
はいはいはいはい、
で僕すごい昔ゲームやってて、
うん、
今はもうゲームをするのを絵に描くみたいな感じになってるんですけど、
はいはいはい、
もし僕が10代のゲームめっちゃやってた時だったら花あのハンター
ハンターハンター
モンスターハンターもねハンターハンターも読むし、ものすごいこうそっちで楽しんでるなみたいなのがあったんですけど、
はいはいはいはい、
自分はそういうのやりたいけどできないけど、
やりたいんや、
やりたいけど、
みんなモンハン好きでしょみたいな。
そうそうそう、だもう自分で自分で作ったゲームを楽しんでますみたいな感じで、こんな感じにしました。
じゃあ花ハンや。
花ハン。
花ハン。花ハンやろうぜ。
そうそう、
まあ、ちなみに先々週も言いましたけど、今最新で出てるモンスターハンターのラスボスの名前ゴアマガラですからね、
マガラさんでしょ、
うん、モンハンに結構ゆかりがありそうな感じするけど、モグラグ界隈は誰一人やってない
っていうね、
絶対やったらみんなハマりますよねこれ、
うん、
めちゃくちゃ出てくるさモンスターもさ、めちゃくちゃ魅力的な見ててね、すごい、うわこいつ戦いたいみたいな、すごい思う。
やっぱあれモンハンもそうやけど、モンスターとか怪獣とかさ、新しいのとか出たらちょっと気になる、うん、造形とか。
めちゃくちゃ気になりますよ。僕も恐竜めっちゃ好きですから、
はいはいはいはい、やし怪獣のデザイン自体がさ、もともと結構こういう花輪君的なさ、いわゆるこう内側から出るみたいなとこの造形で組まれてるのとか多いしな、まあ、初期はまあ着ぐるみの制約とかもあったやろうけど、うんうんうん、結局こう結構なんていうの、こう綺麗された現実世界に現れたらみんなが恐怖したりするっていうのを狙っていくと、逆にてか必然的にその逆いく感じになっていくっていうのがあるから、まあまさに花ワンダー、
そうですね、
いやまあそんな感じでちょっといろいろその辺のね、恐竜のルーツ、怪獣のルーツとかもちょっと興味深いところですけど、ちょっとお時間が来ましたので、はい、ちょっと最後にね、これちょっと2週目に出すインタビューなんで、まあ半分今から後半戦やみたいな感じなんですけど、
オープニングはもう終わってるかもしれない、
もう来てくれた人とかもいると思うし、これから来ようとしてる人にちょっと最後に一言メッセージ的なものを、
メッセージ、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
メッセージ、ですね、まあ僕は東京来て10年なんですけども、
はい、
そのまあ集大成っていうか、
うんうん、
その作家活動してきてできることをやったんで、
うん、
ちょっとこうそれを楽しみに見に来てもらえれば幸いかなと思います。
はい、そうですね、まあこれは展示が終わったらしばらくちょっとパリに行っちゃうということなんで、
そうですね、
そういう意味でもやっぱり今までのこの10年間の集大成としてのこのハンナワンダー&ハンター、
すごいタイミングですよねこれね。
そうね、うん、偶然
偶然
もういろいろね、いろいろ
ちょっと遅かったらね、
いろんな絵にしがね
やってもらえなかったかもしれないからね、
ということで まあ、ぜひ見にもう見たら一目瞭然、言葉で説明するのはこれほど難しいことないっていうことなんで、はい、うん、ぜひ見に来ていただきたいなということで、今月のアーティストインタビューは花輪正義さんでした。
ありがとうございました。
どうも
エンディングでーす、
はい、ということで、ちょっとね今日はあんま時間ないんで、サクッとじゃあ、
はい、今日インタビュー出ていただきました花輪正義さんの個展「花ワンダーハンター」27日日曜日までとなっております、
はい、
木金土日14時から20時となってますので、皆さんぜひぜひ来てください、
う
ん、
そうですね。今日はあの他のインフォメーションは大体ね頭でやっちゃったんでね。
そうですね、
はい、ということで、あれですね、引き続きザ・テストとのコラボ、
はい、
グッズ、いや、もろもろよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月もね、11月であれやこれやありますんで、まあ、その辺のもろもろのインフォメーションは来週以降にさせていただきたいなと思いますんで、また来週もよろしくお願いします。ということで、
よろしくお願いします。
モグラグラジオボリューム217でした。ありがとうございました。花輪くんジンも売ってるからね。
そう、
ぜひ買ってください。
パート2です。
Right.